ただいまから旧約聖書詩篇24編1節から10節を通して門よ神戸をあげようと題して赤江牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
聖書を開いて安藤さんそこにおってください。岡崎田持郎さんちょっと前です。おはようございます。聖書を今の24編を読んでいきたいと思うんですが、どうぞ皆さん開いてください。1節2節を私が読みます。3節を安藤さん司会者が読んでください。3節で4節から6節までを田口千代さんお願いします。聖歌隊、7節読んでください。私が8節1行栄光の音は誰かを読みます。聖歌隊全員で同じように強く力ある主と2行読んで、で、そうですね、もう一度9節から、ごめんなさい、8行目の2行から9節の栄光の音が入ってこられるまで聖歌隊読んでください。つまり聖歌隊は栄光の音は誰かっていうのだけ除いて最後の10節の2行目も読んでください。聖歌隊わかりますか？聖歌隊は7節で8節の1行を抜いて8節の2行目から9節の終わり、10節の1行目を私が読んで最後コーラス聖歌隊、わかりますね、はい、安藤さんいいでしょうか。じゃあ読みます。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもとを寄せ、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。
誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。
手が清く心が清らかな者、その魂を虚しいことに向けず欺き誓わなかった人、その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を慕い求める人々ヤコブである。
栄光の王とは誰か。その栄光の王とは誰か。
ありがとうございました。急だったですけど、詩篇の24編を今日は読んでいただき、今のような祭司の呼びかけ、複数の祭司の呼びかけ、そして聖歌隊のこうする声の中で、群衆がこの歌を歌いながら、このように、大群衆で神様を讃えながらエルサレムに入場していくという、そういう時の歌だと言われています。ぶつけ本番ですけれども、今日の朗読者お二人と一緒に、聖歌隊と一緒にやってみました。私たちの教会は聖書、礼拝の最初の始まりの時に召し招きの言葉というのを読んでおります。それは多くの教会でそうするのですが、伝統的にそうするのですが、神様が一人一人礼拝者を呼び集めておられ、招いておられる、そういう意味があります。で、 多くの場合、その日の説教に合うように招きの言葉を選んだり、詩編歌を順番に読んでいったりするんです。私たちは年間標語を掲げ、それに基づいて礼拝をするとき、1年間同じ唱詩、招きの言葉で1年間を通そうということでずっと来ております。今年の教会標語は前にも上がっております、私たちは主イエスと生きる、皆様の主法の表紙にもあります。私たちは主イエスと生きる、イエス様と一緒に生きていくものとして、1年間その意味を味わいながら過ごすのだということです。イエス様を心にお迎えして過ごす、そういう意味の招きの言葉、それが私たちの心の扉を開いて、主を心にお迎えして歩むのだ、そういう意味でこの詩編の24編を選びました。ダビデの歌とあります。詩人でもあり、また素晴らしい武勇の達人でもありました、ダビデ。やがて羊飼いの少年がダビデ王となりましたが、彼は歌人でもあり、また楽器の演奏家でもありました。後でも申し上げますが、彼はダンスの名手でもあったようであります。踊りの達人、そういうダビデ王が歌い上げた歌、聖歌隊とともに歌っている歌であります。最初の一節二節は、創造主、世界の作り主を称える部分です。三節から六節は、その作り主の神を礼拝する礼拝者の心の在り方、品性を歌っています。後半の七節から終わりの部分、三つ目の部分は、栄光の王が入場するその扉を開けよという呼びかけであります。さて、今日はこの三つの区分に乗っかりまして、三つのポイントで神様の御言葉を味わいたいと思います。一番目は、お手元の説教のアウトラインにありますように、世界の所有者は誰かということです。世界の所有者、これは世界の作り主であられるというのですね。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである、そう歌い出します。先ほど歌いました賛美歌、聖歌の650番は、この24編の一節から作られた詩に曲をつけたものです。父の神の庭の中で、神に作られた者の声が谷に響き、雲に入る、彼らは宮座を讃えるのだ。この世界は父なる神様のお庭の中なんだ。賛美歌の90番が同じ曲で、ここも神の御国なればというので、賛美歌の中で非常に有名ですから、クリスチャンでなくても、この曲メロディはどっかでお気になったことがあると思います。ただ私は今日は聖歌を使って、より分かりやすい歌詞の方の聖歌を選んだということです。ここも神の御国、もう私たちが住んでいる世界のどこもかしこも神の国、自分の生活の場も神の国、そして父なる神様のお庭の中にいる私たちなんだ、そのお庭のお家は、世界中は神様の持ち物なのだということです。聖書の旧約聖書のヘブル語で書かれている順番は、 こういう簡単な書き出しなんです。主のもの、主のもの、地は、主のもの、地はという書き出し。非常に簡単です。はじめに、主のものですよ。全部神様のものですよ。この地は、という歌い出しなんです。所有権が、主権が、もう、強調されているんですね。誰のもの？昔、劇を、なんか芝居見たときにね、
俺のものは、俺のものっていう主人公。
その次、
人のものは、俺のものって言ったら、ドッと湧くんです。
人のものは、
俺のもんだ。
結局みんな俺のもんだという、こういう、まあ、欲張り人間の描いた芝居のセリフだったと思います。この世界は誰のものでもない。神様のものだ。すべては主の所有権のうちに含まれ、世界に住む者の存在は、すべて神の所有の中にあり、それこそが物を所有するということが神様の御業なのだと、こういうことです。ここに二節に、誠に主は海に地のもといを据え、もろもろの川の上にそれを築き上げられたとあります。古代近東中近東ですねの世界において、世界観においてはですね、神は定まりなき混沌の中から全てのものをお作りになった。これは聖書の教えですね。カオス、暴漠と第3版で訳しますが、はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる光、水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。暴漠とした闇の中に、混沌とした中に、神は地の基礎を置かれたと、こういうんです。天地創造を表現する言葉ですが、川、あるいは海の潮の流れっていうのはですね、まさに定まりなき混沌を表している、表現している。加茂長明の北条記の行く川の水の流れは絶えずして、しかも元の水にあらずとありますが、川の流れというのは本当に混沌としている、そういうことを表している。この世界は本当にどこから、どのようにして始まり、どうなっていくのかわからない。現代科学は世界に始まりがある、宇宙に始まりがあると言っています。聖書はこの闇の中に神が光あれと言われた、すると光があった、そして全てのものを神はお作りになった、そのことをこの宇宙、そしてこの私たちが住む大地も神がお作りになったと言っているんです。神が作り主で、全てのものに混沌とした中に秩序を与え、力を持ってこの世界を作り、揺るぎなく確かな存在として支えておられるという、こういう聖書の作り主の神の存在を知らなかったならば、本当に闇から闇で、空の空、空の空、一切は空であるという伝道者の書の知恵の言葉の通りです。私は今年ですね、先週の9日火曜日の日に初めて飛行機、今年初めて飛行機に乗りました。日帰りで朝一に立って最終で戻ったんです。昨年は 12月28日が最後で、1年間に、まあ、国内便でだいたい毎週と考えて、1回と考えて100回飛行機に乗り降りしているわけです。で最後の28日に、最終日にやっと間に合って、帰ってこれたんですが、その時ですね、今日も今年も一日、たくさん のフライトをお守りいただいてありがとうございましたと心の中で祈って、インドネシアのガルダ空港で、飛行機が落ちたという報ありましたし、一番こう事故の確率が少ない飛行機ではあるということですが、一旦事故が起きたら助からないことが確率が高い、そんなことを思うと、聖書のパウロという人が、護送船団に乗せられて、そしてローマに向かう途中でユーラクロンという嵐にあって、季節風の中で船が難破した。しかし、私がいる限り神様は守ってくださる、私にはまだ使命があるから私は助かる、したがってあなた方も安心だと言ってですね、水をはじめ船長や水夫が、乗船者が恐れ慌てふためく中に、パウロはそのように断言して、船は漂着し全員助かるんですね。でそういう出来事が、ありましたが、私も私の使命のあるうちは私が乗っている飛行機は落ちないと勝手に決めまして、それで、神様は私と一緒にこの飛行機に乗っている人は運がいいですねという厚かましい祈りをしながら、その代わり神様の私の考えと違って神様がお前はここまでだよと言われたら事故があってもおかしくないということを受け入れているわけです。でそうやって一年守られたなと思ってるんですが、9日の日に、まあ、いつもはそういう中で本当に風の翼に乗り歩く喜びを感じながら、その度に、ああ私の人生は神様のものだというと確認しながら飛行機に乗ります。私新幹線に乗る時もそうです。300キロであんなものが走っていて不心得者が何かをしたらもう助からない。でそんなことをですね、時速100何10キロか20キロで飛び出して、列車の事故がありましたけど、その3倍で走ってるんですからね。新幹線は安全なんだ。安全神話っていうのは神話は崩れますよ、本当に。こんなこと言わない方がいいけども。私がテロリストだったらやりかねません、だから本当に安全じゃない。でそんな中で私は例えば自分が車を運転するときも祈らないではやっぱり発信できない。相手の人が酒気帯びかどうか分かんないですよ、たくさん人が来るのは。だから孫を乗せて、香りが、ね、ビビシートで運転しているのも皆様がお子様を乗せていらっしゃったり、相乗りしてこられたり、一人で来てこられたり、もう本当に車の運転も年の初めから年の終わりまで大勢の方が教会に関わる全てのことにお出入りなされるという時にですね、本当にうちの家族だけの安全をって慣れたさに拝む、そんな小さなことじゃ済まない。で、9日の日の最初の日のこの帰りの便の中に、不思議に私窓際に、めったに窓際に座らないんですが、窓際に座って夜景をこう岡山に近づいてくる見ながら、ここは大阪かな淡路島かな思いながら見ている中で、どっかわからないんですね。海なのか山なのか、明かりのないところはどちらかなんです。で見下ろしながら、今落ちたらどうなるかなとかね、今日落ちたらふっと思った霞が、いつもなら主に委ねてっていうところですが、その日はなかなかね、9日の日はその思いが消えない。そういえばこの明かりの下にいらっしゃる、周りにいらっしゃる人々は
まあ、1年無事に終わったご家庭もあれば、つらかった1年を過ごしたご家庭もあるだろうし、この1年家庭の団らんの中で迎えていらっしゃるその家族に何があるかわからない、いつ何があってもおかしくない世の中に住んでいて、無事息災を祈って今年も家内安全、商売繁盛を祈って初詣をした方々が大いに違いない。しかし本当にこの世界は一寸先が闇で、いつどうなるかわからないし、多くの人は神様の守りがわからないし、この世界を作ったお方の道からを知らない。何かわからないけど、もう本当に混沌とした定まりなき混沌、あるいはいわゆるこの存在そのものがね、混沌としている、あるいは神がいない、神がいるかどうか分かんないという、絶対的な存在者が分からない、非存在の混沌という非常に難しい言い方をします。なぜこの世界があるのか、この宇宙がなぜあるのか、なぜ人間の魂とは何なのか、人間の死後永遠の魂の存在があるのかどうか、わからない。私は分かっているんです。二十歳の時に神様を信じることができ、聖書の神を信じ、今年4月23日覚えておいてくださいね、4月23日誕生なんですが、64歳を迎えます。44年近くほとんど私は神様の守りの中で、生死のすべてを神様に全く委ねて平安な人生に入ったんですよ。飛行機が落ちるならいつでもどうぞ、そこで私に関わるものが全部終わったら、それはそれで神様の御心だ。慌てないことにしてるんです。見といてくださいね、もし添えてきたら私はクリスチャンは侍だと思ってるんです。昨日もボーイの餅つきでちょっとそういうことをね言ったんです。侍っていうのはめったやたらに腹切らないんです。死なないんです。すぐに商用として状況を受け入れるんです。どっちか言えば苦難の中で我に七難八苦を与えたまえという山中鹿之助の尼子勢のあの優勝の勇猛果敢な侍の心、浮き事のなおこの上に積もれかし、限りあるみの力試さん、苦しければ苦しいほどその中でもっと来い、来るなら来いというのが侍の心で、簡単に死なないんです。死ぬなよ、自殺なんかするなよ、侍ならば。スカウトは侍だぞ。という話です。クリスチャンはキリストの兵士ですね。簡単なことで死んじゃダメです。まして、人を、命を殺めてはいけない。それもこれも、私のすべてを握っていらっしゃるこの世界と歴史と自分という小さな存在、命のすべてを握って、時間も空間も才能も健康も命も財産も自分に関わる家族のことやいろんなこと仕事も全部ひっくるめて神様の所有のもの中にある、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものだ、主のものだ、あんたは主のものだ、そう思えで心がいつも平安なんですが、今言ってに飛行機の中でその日に限って、ああみんなはそう思った、たまらなくって、もう藁にもすがりたい思いで、イワシの頭も新人かなと言って、何でもかんでも拝みたいし、今年はいいことがありますようにと手を合わせて拝みまくるだろうな、 それがどの神でもいいから、とにかく自分を守ってくれればいい、家族、息災であればいい。こう思ってすがっている、その背後には、本当にこの心配で不安な、恐れの心がね、あるんじゃないか。まことに主は、海の地の海に地のもといを据え、混沌とした、この訳のわからないと見える世界の中に、そこに基礎を置いて、そして私たちに存在を許してくださっている。日本の 99% の人が、この平安な心を持たないで、毎日のいろんな仕事だとか、いろんな楽しみごとに没頭して、趣味に没頭しながら、それを紛らわしているんじゃないか。本当の、この混沌とした闇の世界、怯えながら、しかもそれをあまり見せないで過ごしていらっしゃるなと思ったらですね、私はなんと40数年間平安な中に生かされてきたことか、そう思ったことです。皆様いかがでしょうか。神様いつ何がどんなことが起こっても私のことをすべてご存知で、私のことを握りしめて、どんなことがあっても大丈夫だ。たとえ死ぬようなことがあっても神様は最善にしてくださる。そのように本当に所有権を神様に認めているかどうか、それが問われているんだな。そういう告白の宣言が一節二節ですね。一番目のポイントはそこでした。二番目、主を礼拝する者の品性が三節から六節の中に、誰がとこう言うね、どんな人が主の山に登る資格があるのか、ふさわしいのか、誰が、一体誰がその聖なるところに、聖なる神の前に立つことができるのか、聖なる神の前に立ちうるに耐える方が一体誰なんだという呼びかけです。そうすると4節に、清く、手が清く、心が清らか、魂が虚しいことに向かない、欺き誓わない、つまり4つのこと、手と心と魂と誓いの言葉、これがね、神様の前に立つ人に求められる反省点です。この歌が歌われる背景に、イスラエルの国のダビデ王様の出来事が民衆の中にあったと思うんですね。どういうことかというと、旧約聖書でお開きになる方は開かれていいと思うんですが、お聞きになってくださって結構です。サムエル記の第2の6章にその背景があります。でこれは近隣の、ペリシテの国とかね、そういう国と戦って、そして戦いに勝利を収めて、やれ人安心という時に、ダビデ王は遠くにあった神の箱というんですね、これはモーセがシナエ山で実戒を、党の戒めの言葉を神様ご自身が石の板に書いて、2枚の石の板をいただきました。それを収めた箱を契約の箱、神の箱と呼ぶんです。神様の御言葉があり、神様の臨在を表すわけです。それがエルサレムに迎えられてくる。で、ここで一つの出来事が、事件が起こりまして、それを牛舎、本当は担いで運ばなければいけないのに、牛舎に乗せて、牛が何かでびっくりして、ひっくり返しそうになった。で、契約の箱が、神の箱が落ちそうになったので、祭司のこの、 ウザという人が、危ないと思って手を伸ばしたんですね。ところが、聖なる神の箱に手を触れてはいけないとある。神の怒りが燃え上がって、ウザはその場で撃たれて死んだんです。有名なウザ撃ちということですね。まあ、ウザの本当の心が日頃の礼拝者としての心がどうだったかということは課題ではあるんですが、そんな事件があったので、ここで定清く、その口に偽りなくね、心が、魂が虚しいものに向かないということは、あるいは人に対して誓約を、約束を守る誠実な人かどうかというのは大事な要素なんです。そんなことがあると思うんですが、実は、この、神様の契約の箱を歩むときにですね、そういうことが大事なんです。さて、ここで24編の4節にね、虚しいことということがあります。これは虚しいというのは、誠の神ならぬ神。神ではなく人間が作り上げた神。信じ込んで思い込んで作り上げた偶像なる神々、それは虚しい。で、偶像に頼ることは虚しい。イザヤという預言者はね、面白く言ってますが、焚き木しながらね、森で切った木で焚き木している。それは、その自分たちが、ああ、これで温まるという焚き木の木で、もうその木の半分で作り上げた偶像を一方で俺を救ってくれと言って拝んでいる。そんな自分一方の半分を焚き木にして温まるために使っているもので、作った神様が当てになるか、頼りになるか、守ってくれるのか、よう考えてみいというのが、預言者イザヤの教えなんです。偶像というのは虚しいぞというんです。で、もう一つ虚しいというのはですね、そんなものを我慢と言ってるけど、権力とか、お金とか、人々の人気とか、あるいは自分の趣味や楽しみ事が神様になっている。それは虚しいんじゃないのか？魂が虚しいことに向いていないか。道徳的に清いかどうかということも大事で、心がね、神様にきちっと向いているかどうか、それが本当に神様だけを見ているのか、私たちの目が、それを実は澄み切った目を神様は求められるわけです。道徳的に問題があるとか、性格的に癖があるとか、まあ、そういう点では、ここに6節に出てくるヤコブという人が、あまり、その性質のみんなから好かれる人ではない、タイプの人ではない。イスラエルの最初の人がアブラハム。その子が、2代目がイサク、3代目がヤコブなんです。兄さんのエサウという双子の兄を差し置いて、家督の権を奪い、騙し取った。お母さんの入れ知恵を受けて。まあ、エコひいきしたわけですね、お母さんが。で、目の見えなくなった年を取ったお父さんを騙して、祝福の祈りを取ってしまった。で、遠くに逃げていったんです、兄を恐れて。で、おじのラバンというおじさんのところで成功して、財産を持って家族を引き連れて戻ってきて、お兄さんに久しぶりに何十年ぶりに会うという時に、自分の身を案じて、先に、いろんな贈り物を送ったり、しもべを送ったり、あるいは、奥さんや子供たちを先送って、自分は身の安全で一番後に残って、神様と祈っていた。ね、それぐらい、我が身かわいい人ですね。このヤコブという人がですね、神様といろんなやりとりをしている中で、まあ、相撲を取ると表現がありますが、なかなかしぶとくて強いんですが、神様から桃の使いを外された。で、 それでもですね、動けなくなっても神様にしがみついて、私を祝福してくれないと話しませんよって言うんです。しつこい人ですね。で、神様の前にね、こういうしつこさが大事なんですね。もう人々とは仲良く楽しく過ごしているけど、信仰だとかそういうことにしては全然思いがない。人間同士はあの人はいい人やって言われてるけど、神様に対してはちっとも乾きがないという人はね、順序が逆なんですね。だからヤコブという人はね、欠点もあったけど、神様の御顔を主体求めるという点ではね、素晴らしいと思う。どうしてそんなに毎週毎週教会行かんといかんのと。もっと家族団らんで楽しく過ごしたらいいじゃないのとこう言うの。でも、アメリカの教会でも外国の教会でもどうもそうみたいですね。それは、欧米の教会の問題で、主の民は、ヨーロッパの人々やアメリカの人々が神様を信じる前からずっと天地の創造者で週の一日を神様に捧げる、神の前で身も心も安らぐということを大事にした人で、主の日を覚えてこれを聖なる日としなさいとおっしゃった方ですから、人間の都合で礼拝をしたりしなかったりではない。神様を大事にしたい求める心。日本人はどうも日本の教会は硬すぎるとか、そんなことはない。聖書の神はそれを求めておられる。一週間のすべての日があなたによって与えられたもので、そこであるすべての人生の営みはあなたからのものです。それを私は主の日に、イエス様が今は蘇られたこの日に、あなたを大事に生きているものとして、一番大事な時間をお捧げし、あなたに感謝と賛美と祈りを捧げます。あなたの御言葉を聞きたいんです。それが、神様が求めておられる。そういうヤコブ。で、神様に向かうだけじゃなくてね、神様との契約を違えない、違わせない。それだけじゃなく、人との約束もきちっと守る。隣人に対して誠実に関わる。だから、私たちの仕事の関係においても、きちっと誠実に関わっていく。そういうことが大事だと。いうわけです。そういうあり方、生き方をするときに、私たちはイエス様を行いじゃなくて信じるだけで神の子供にしていただきますが、本当に私は神様を守とされて愛されて、いつも守られているということを実感できるのはね、そして私は本当に神様によって作り変えられているということを確信できるのは、またこのように誠心誠意生きていくときに、愛と忠誠をもって神様に仕え、誠実に人に向かい合うときに、私は本当にイエス様を信じて救われているんだなということを経験できるんです。イエス様を信じているんだけど、どうもそういう平安や実感がないという人は従ってないからです。口先だけの信仰。犠牲を伴わない生き方。もしそうであれば、天国行ってみましょう。イエス様は信じていますか。本当に、救われて私は素晴らしい人生に入れられた。もういつ神様が帰ってこいと言われても、はい、ありがとうございましたと言って帰っていく用意ができている。それを私は侍だと言ってるんです。日本に侍がいるんじゃないでしょうかね。主を礼拝する者の品性。だから、 自分の生活がいつガラス張りになってもいいような生き方をしていてこそ、私たちは礼拝に来て、それでも神様、あなたの御前で知って知らずして犯した罪をお許しくださいと告白の祈りを持って始めないと、私たちは礼拝に出てこれないんじゃないでしょうか。三つ目、最後のこと、それは七節から栄光の王の入場です。最初にもちょっと申し上げましたが、実は新年にバビロン国に捕らえられていたイスラエルの国が戻ってきた時期からですね、新年の歌になったんです。正月を迎えるとこの詩編24編を歌ったんです。そして先ほど言いましたように、契約の箱がエルサレムに入場する、あるいはそこで神殿に入場する時の賛美と言われています。今はね、ユダヤ人は日曜日に、つまり毎週の初めの日にこれを朗々と読み上げると言われていますが、クリスチャンたちは教会歴、教会の暦の中でイエス様が十字架について死に、三日目に復活して、それから40日間人々の前に現れます。その木曜日、金曜日に十字架につかられた、三日目の日曜日に復活した、40日経った木曜日、これをキリスト昇天祭として世界中でこの日を記念するんですが、実はその時読み上げるのが24編なんです。つまり昇天されたキリストは栄光の天の御国に勝利の凱旋をされるという、そういう意味で歌われる。他にですね、どういう時があるかと言いますとね、アドベント、クリスマスの前、クリスマスの準備の時のアドベントの時にも呼ばれる。で、実は歴史的に言うと、先ほど見たサムエル記の第2の6章の12節からね、ウザが落ちようとした契約の箱を思わず手を出して、それが不敬の罪で神様から打たれて死んだ、こんな怖いものをそのまま迎え入れたら罪深い私たちはどんな風になるかもわからないと思って、ダビデオは一時ストップしてオベデエドムという人の家に預けるんです。ひどい話ですね。自分の怖いものは実験場に任せる、そこでうまくいったら迎えましょうというんですね。ダビデオというのも結構勝手だなぁと思うんですが、3ヶ月無事どころか、オベデエドムの家は栄えるんです。それを見ていて、もう大丈夫だと思って、それじゃあいただきます、ありがとうと言ってエルサレムに運び入れるんです。今度は用心に用心を重ねて規則通り運ぶんです。歓声を上げて角笛を吹き鳴らしながらエルサレムに向かって、いよいよエルサレム入場という時に、先ほどから門よ、門という門よ、永遠の扉を開けろとこう言うんですね。こう叫びながら入っていくんです。で、その行列の前に、もうダビデは嬉しくなりましてね、神様の栄光の箱を迎え入れるのを踊り出すんです。どんな踊りだったか、青踊りだったか、なんか多分かっこいい踊りだったと思います。ヒップホップだったかな。かっこいいですよ、男ですよ。もう、サウルは千を打ち倒し、ダビデは万を打ち倒したと言って、サウル王様が妬みを起こしたぐらいですね。武勇に優れた英雄。 それで美男子でプロポーションが良い。歌を歌わせても詩を読んでもすごいし、ことを、縦ことを考えたら素晴らしい。うっとりしてしまう。サウル王が鬱の時には、ダビデ、少年ダビデのことの根で心の安らぎを得たと言われていますが、彼は踊ってもすごかった。それをみんなが喜んで、わあ、素晴らしい、ダビデ王様一緒に踊りに加わったね。で、その時、ダビデは、あまりにもですね、激しく踊っている中で上着を取って、上半身裸で踊った。それをエルサレムの住まいの2階からじーっと見ていた人が奥さん。ダビデ王に王位を継がれた元の王様で、ダビデ王を追いかけて殺そうとしていた第一代の王様、サウル王の娘がミカルなんです。まあ彼女も本当に運命に翻弄される生涯でしたが、気の毒な生涯でしたけども、ミカルはね、帰ってきた主人に、ダビデ王にこう言うんです。まああなたはね、恥ずかしげもなくね、今日はね、本当に威厳がございましたわね。ゴロツキみたいにみんなの前で、はしための前で、大踊りになって、なんということでしょうかとこう言ったんです。そしたら、ダビデは言い返したんです。お前な、お前の父からな、私に王位を譲った、与えてくださった神様がな、お前のお父さんの家よりも、私を選んで、この国の王様にした神様の前なんだ。そこで喜び踊って何がおかしい？お前が軽蔑している、はしためだと言っている、あの可愛い民衆の前で、私は喜ばれ尊敬されるんだったら、お前にどう言われると関係ないよと、こう言い返すんですよ。夫婦の間が冷たい空気が流れ、そういう栄光の王が入場されると、ダビデにいろんな問題がありますけど、神様の箱を迎えることができるその時の喜びを、こんな風に思いながら歌っているのが24編です。さて、先ほど申し上げました深い感謝と、ますます主にお仕えしたいという忠誠の心で、神様の共におられるという印の箱を迎える。いえ、神様ご自身を心に迎える。それが、この歌の持っている意味です。私たちは主イエスと生きる。それは私たちの汚い、あるいは不安な心の真ん中にお迎えする。むさ苦しい、罪深い、本当に清くない、そういう心の中に、このままお迎えします。社会、今日あなたの家に泊まることにしているとおっしゃったお方が、ヤコブに、あの、いろんな問題のあるヤコブに、死体求める神様を死体求めるヤコブに、お前は問題があるけど、お前の心の中に住んであげるよ。あなたの人生とずっと一緒だよとおっしゃってください。アドベントに歌うのは十字架につくために赤ちゃんとなって馬小屋の中に生まれてくださったお方が栄光の王だというんです。栄光の王とは誰か。クリスマスにちっちゃなちっちゃな赤ちゃんになってきてくださったあのイエス様。そしてイエス様が十字架にかかられる前の日曜日、この日にこの詩編の24編は同じように歌われるんですが、十字架にぶら下げられて、両手両足釘で吊るされ、槍で両脇腹を突き刺され、裸のむごたらしい死に様を表すその男が栄光の王だというんです。
このお方が私たちの中に住んで罪を許してくださる、洗い流してくださり、神の御国に迎えてくださる。イエス様は言われました。門の外に立って、私は門の外に立って戸を叩く、誰でも私の声を聞いてあげるならば、私はその人の中に入って食事を一緒にすると言われた。今日栄光の王が一人一人の心の中に宿ってくださるとおっしゃるんです。私たちの心の永遠の扉を開いて、今日今一度心の中にお迎えし、心の真ん中に座っていただいて、悪魔との戦いに勝利を得て、そして私たちに素晴らしい人生の使命を与えさせてくださるんじゃないでしょうか。これこそ新年の歌ではないでしょうか。お祈りしましょう。神様、汚い心です。明日どうなるかわからない、あなたを知らなければ本当に暗闇の中に儚く灯っている、明かりのようなものにすぎません。しかし、すべては主のもの、主のものです。すべてのことはあなたのことです。どうぞあなたにすべてをお任せする一人一人となることができますように、心の傲慢を打ち砕いていただいて、疑い深い心を作り変えていただいて、また自分しか愛せない心を作り変えていただいて、あなたが私たちの心の中で手綱を持って裁いてお導きくださいますよ。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。